皆さんこんにちは、西垣優子の直感パラダイスです。この番組では直感に従い心の声に正直に生きてきた私が、思いつくままに思いつくことをお話ししています。今日はですね、100人インタビューを始めますっていう、宣言というかね、お話をしたいと思ってます。前回ね、コミュニティスペースをね、去年やろうとしてたことをもう一度再稼働しようと思ってるっていうお話をさせてもらったと思います。なんかね、これまで半年ぐらいですね、もんもんとしてたんですよね。もうこう頭で考えるばっかりでね、こう直感パラダイスとか言っておきながら、自分が何にワクワクするのかもわからなくなってるような時期が続いてたんですけど、まあね、前回お話ししたみたいにすごいちょっとしたきっかけだったんですけど、あ、これやりたいって思うことが見つかってとかね、なんかそこからこうやっぱり、あ、自分のこの心の声に従うってこういうことだったんだっていうのをこう思い出せたような感じっていうか、でなんかいろいろ動いてきています。100人インタビューっていうのもね、その一つで、コミュニティスペースもまあ去年一度動いて諦めて再稼働みたいなわけなんですけど、この100人インタビューもね、実は去年の初めにやりますって宣言して3人4人ぐらいインタビューしたんですけど、そこで、止まっちゃってました。で、なんで止まってたかっていうと、去年はね、インタビューしたものを文字に起こして記事としてね、ホームページに掲載しようっていう形でやってたんですね。で、まあ、それなぜかっていうと、私はもともとそういう、お仕事をしてた時期があったんですよ。編集プロダクションみたいなところに勤めていて、まあ、京都の小さな会社なんですけど、フリーペーパーにもね、当時、コーナーを持っていて、京都で頑張ってる人を取り上げて紹介するっていうものをやってました。で、この仕事がすごく楽しくて、いろんな人に出会っていろんなお話聞けるのも楽しかったですし、でその時聞いたお話をこう文章にまとめて、それをそのお相手にね、確認していただいた時に言いたかったことをすごくこううまくね、まとめてもらってっていう風にいつも言っていただいたので、こう自分がなんか得意とすることというか、できることとしてすごく価値を感じていたものだったんですね。なので、まあそういう形でね、またやりたいなって思って去年そのインタビューを始めました。そこにこう自分らしさが出せるっていうか、自分がやる価値っていうのがその文章にするっていうことにあると思ってたんですよね、その時は。でそこにこだわって始めたんですけど、やっぱりね、その、まあ、1時間ぐらいお話をまあ、ズームとかでお聞きして、で、それをこうテキストにまとめるんですけど、まあ、お話しした内容を文字に起こすっていうよりも、もう聞いた内容をこうまとめる形でね、文章にして、結構その話の流れも、実際に話したのとは違う、まあ、文章としてこうまとまるような読みやすい流れっていうかね、そういうふうにこう組み立て直したりとかもする感じでやってたので、そういう文字起こしの音声認識みたいな、なんかね、アプリみたいなのとか今ありますけど、そういうのも使わずにね、自分でやってたんですよね。何回もその録音を聞いてっていう形で、でその出来上がった時すごいもちろん達成感あるんですけど、 とにかく時間もエネルギーもめちゃめちゃ使うので、仕事でやってた時は良かったんですけど、去年その自分のね仕事なんかもありながらそれをするっていうのがちょっと思ってたよりも負担が大きすぎて、で補助金のね話、コミュニティスペースの話なんかも動き出したりして、ちょっと全然時間が取れなくなっちゃったので断念したんですよ。だからもうそれもね、全然なんていうか、正直やってたことも忘れてはいないですけどね、もう やめちゃったことっていう感じだったんですけど、それをね先日ふと思い出したというか、なんかもっとこういろんな人に伝えていきたいな、いろんな活動されてる方のことを伝えたいなっていうことで考えてた時に、パッとまたインタビューすればいいんじゃないのかなと思ったんですよね。で、しかもその去年は文字に起こすってことをすごくこだわってたんですけど、で実はその時他の方でその同じように100人インタビューって形で動画のね配信、まあライブ配信、インタビューをライブ配信するっていう形でされてるお友達もいて、そういう形があるっていうことも分かっていながら、まあ自分はその記事にすることに価値があると思ってそこにこだわってたんですけど、結局、まあ、そこにこだわる必要ないなって今回はね思えたんですよね。こだわる必要ないなって思えたっていうか、動画ですればいいやんというかね、なんかそういうふうに思って、 なんでそこにこだわってたかなぐらいの感じで思えたんですよ。なんかインタビューしてライブ配信するんだったら、本当その時間、まあ、だけで、まあね、もちろん前後のこの多少なりいろいろその相手とのコミュニケーションだったり、アップするネットにアップするとかそういうことあるんですけど、やっぱりその文字起こしして記事にまとめる時間が結構かかってたので、そこがなくなると思うと全然ね負担が違ってできそうに思ったので、今回はねそういう形でやってみようと思うことができました。でしかもね、一緒にやりたいって言ってくださるパートナーが現れたので、2人でねそれぞれインタビューやっていったら、結構ね週に2人3人とかできたら、もう1年の経てば100人は絶対いけるよねっていう感じですね。からなんかね、その今思うと本当文字にするってことにこだわっていたというか、そこに自分の価値があるっていうふうに思ってたんですけど、そもそもそのインタビューをねしようと思うこととか、でそれ実際そうやってインタビューをすること自体でが、そういうこと自体が誰もがねやろうと思ったりやれることじゃないので、それだけでも価値はあると思うし、なんかそれは蓄積できたらそれだけですごく、なんかその必要としてる方にとってもいいものになるし、そのインタビューされる側にとっても、なんていうか認知を広めるためのものになるので、いいものになるし、で私自身の、まあね、知名度アップっていうのも多少役に立つのかなと思うと、なんかすごい散歩よしみたいな感じだなと思っています。なんかこだわりをねこう持つのもいいんですけど、なんかそこ多分それがね自分にそんなにこう価値がないとか足りない部分があるっていうのをずっと思って、まあそういうタイプなので、そんな中でやっぱり、他人っていうかその取材した相手にすごく評価をしていただいてたので、そこが自分の価値が出せるところだって思ってたんですけどね。 結構そうでもないなと思えるようになって、その今までこうした方がいい、こうするべきだって思ってたあのこだわりをね手放すことによって、なんかすごくいろんなことが動いてきているなっていうふうに感じています。でね、一緒にやるっていうのもね、結構一人でやっちゃう人だったんで、人と一緒に上手にできるかなと思って、そのどういうふうにやるっていう、なんていうか相談みたいなのをね、まあいちいちって言うとあれですけど、しないといけないじゃないですか。そこもそこがめんどくさいみたいなね、一人でやった方が楽みたいなのがあって、今まで一人でやってて、最初もね一緒にやりたいって言われていいよって言ったものの、なんかそこのすり合わせに若干めんどくささも感じてはいたんですけど、でも相手がね次々あどうするこうするとか、こんなんはとかアイディアを投げてくれたりとかすることで、私もなんかこう動かないとっていう風になって、自分一人では多分ね今まだ何も進んでなかったんじゃないかなと思うんですけど、そうやって言ってもらうことでどんどんね形になっていってるので、これはすごいなと、やっぱり今までと違うやり方をするっていうのは成長っていうかね、バージョンアップにつながるんだなっていうことをすごく感じています、はい、あ、もう時間がなくなった。最後まで聞いていただきありがとうございました。